ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございますけどもね、もうどういうことですかこのスタジオがびちょびちょというのは、これ どういうことなんですか。マジで、いやマジでなんですけど、これまあもちろんね、文化放送13階にある、まあ、独居房、座敷牢、ボロボロのスタジオ旧スタで、はい、まあ、今週も撮らせていただいてるんですけども、もう入ってくるなりもう何この、いや確かに東京も、まあ、全国的に、まあ、猛暑でありかつちょっと湿度が高い、ね、のはまあその現状としてはありますけども、スタジオの中に入ってきて外より湿気がすごいっていうのは、こんなスタジオが濡れてるんですか今で。なんかさっきこのスタジオに入るためにこのね、このブースのドアを取っ手をちょっと触ったりしたらちょっとピチョってこうで聞いたら、例によって我々の前はこのスタジオは声優が使ってたいう、
基本声優、
まあ、いつもカテゴリーしか教えてくれないんですよね。の誰々だっていう部分はいつもわからないんで、それは困ったもんですけども、なんせ前に使ってたのは声優だとプロデューサーとしみつくんが明言しましたから、うん、こう声優がびちょびちょにしていってるんですかこれは。なんか特有のノリでわかりませんよ、なんか何水鉄砲でこうわーとか言うて、何がおもろいねん言うね何がおもろいねんをやりがちなんすよね、せーの言うというのは。これは、うん、あ全くこっちは ピンとこないんですけども、何が面白いんだろうなというわーやめろやめろ罰ゲームとか言うてでびちょびちょになってんのこれは。
そうかもしんないね、夏だから。
なんか本当にもうこの狭いブースの中で、本当にもうラグビー選手か何かがおしくらまんじゅうしたみたいな、この熱気というか不快な汗が滴り落ちるんですよこれ。
なんでこんな暑い部屋で
なんでこんな思いをして
ラジオやんなきゃいけない、
ラジオ撮らないとダメなんだというね。もうひどいです本当に、うん、いやだからあれ豊光くん先週ですよね、豊光くんにお世話になったのはゴールデンラジオ出させていただいて、うん、栗丸さんの番組出させていただいて、まあ、あれはもう全部おおむね 9階ですか、はい、こっちは13階の9階ですけど、ややこしいです、はい、向こうは9階の1下にしたということですけどね。
大竹さん9下に来ないでね、
はい、やっぱあそこは快適ですわ、うん、あでその流れでちょっとルネラジも取らし2下で取らせていただいたりとかしてね、本当にもう枠がある気分を味わわせていただきましたけどもね結局こっちに帰ってきたというびっちょびちょですこれほんま。それだいやだからこんな湿気がこもるから、やっぱこの壁の布とかも弱なってビリビリなってくるんですよこれ、
うん、
ひどいですねこれはね。いやーひどい本当にひどいということでございまして、ちょっとメールを一つ読んどきましょうね、ラジオネームの、はい、男爵様ルネッサンス。先日仕事で起きた男爵様に関する出来事についてお便りをさせていただきます、私は福岡の企業に勤めているのですが、東京でイベントを開催することになり、
ほう、
その際に九州にゆかりのあるゲストを呼ぶことになりました。ちょっと金の匂いがしますねこれはね、ゲストを決めるためにまず回覧板を家内で回して呼びたいゲストの名前を社員たちに書いてもらうことになりました。投票しようということですね、私は回覧板にヒゲ男爵かっこ樋口くんが福岡県出身かっこ閉じると記入し次の人に回しました。男爵様自身は九州に縁はないかと思いますが、幸運にも樋口くんが福岡県出身なのでヒゲ男爵をゲスト候補に滑り込ませることに成功しました。ありがたいですねのん。こういうまあ草の根運動、全国各地に、隠れキリシタンのごとく潜んでいるルネラジリスナー、 彼らのおかげでですね、イベントね、我々はイベント等に呼ばれお仕事をさせていただいておるというありがたいことでございます。その後回覧板に記載されたゲスト候補一覧の中で人気投票をすることになりました。なるほど、人気投票で上位になったタレントさんにゲストに来てもらうとのこと。人気投票には若い人の意見が必要だということで別の部署の若手20名ほどに投票していただきました。これまずいですね。若者に託しちゃダメなんですよ。あいつら何も分かってないですから本当に俺たちに勝ってるのは本当いつも言いますけど、若者が俺たちに勝ってるのは残り寿命だけなんですこれはね他の部分ではもうあらゆる面で凌駕してますからこっちが人気投票の結果、残念ながらヒゲ男色はゼロ票で
ゼロ、
ただまだ大丈夫です、同率最下位です。他にいるんです、
何組か、
はい、1位は7票を獲得した博多華丸大吉さんでした。いや、まあ、むしろ呼べないよねえ、博多華丸大吉さんなんでもう殺人的に忙しいからね、
一番忙しい人、
うん、いや本当お笑い芸人さんの中でもう3本の指ぐらいに入るぐらい
朝もね
お忙しい、スケジュールが取れない方々なんじゃないですか、うん、とはいえ弊社には、あ、分かってんのね、博多華丸大吉さんを呼ぶ力もコネもないので実現はしないでしょう、うん、九州出身のもう少し呼びやすそうなタレントさんをお呼びすることになろうかと思います。今回は男爵様と仕事でお会いするという夢が破れてしまいとても残念です。今後もタレントさんを仕事でお呼びするようなことがありましたら積極的に男爵様を呼ぶように働きかけをしていこうと考えております。以上って無力ですね、うん、やっぱこの番組のリスナーというのはね、結局のところ、まあ、社会不適合者、徒党を組む負け犬、いや負け犬の一匹狼みたいな、一番かわいそうな犬ですからこれね、うんうん、負け犬で一匹狼なんですよ負けてる上に友達、横のつながり、この上下の縦のつながりもないという、うん、最もかわいそうな犬が聞いてるラジオなんですこれはね、まあ、にこの方が僕に仕事をくれることはまあないでしょうね、まあ、ね、
でも諦めずにね、
樋口くんはね本当にないんですよ。その一応九州福岡出身だってなってますけど、うん、なんか全然地元の人に愛されてないみたいで、なんか昔この番組の話したかもしれませんけど、一時この2年3年ぐらい前かな、九州でレギュラー欲しいとか言い出して、なんか事務所の人と一緒に九州2日間ぐらい泊まりがけで、本当みっともねえなと思ったんですけど各局樋口くんが挨拶回りするっていうのが暇なもんやから泊まりがけで行って、一個も仕事取れんかっていや、その各局の人も困るよね、そんなんね、来られて、あ、どうもヒゲ男爵の樋口ですって、2016年のヒゲ男爵樋口ですって言われてもね、それが一番売れてる時に東京の仕事蹴ってでもこっちで仕事したいんですやったらまだわかるけどね、いや本当によろしくお願いしますみたいな感じで言ったらしい、もう全然引っかからず、でもう九州の福岡の芸能界で悪い噂が広まったらしいよ、なんかヒゲ男爵の樋口がみすぼらしい格好で仕事をもらいにいろんな局を回ってたみたいない
っぱいいるからね、
いっぱいおるから言うて、いやそうですよ、いやだって僕その嗅がしていただいた一発や芸人列伝にもちょっとだけ触れさせていただきましたけど、本当はもっと触れたかったんですけども、やっぱりパラシュート部隊さんとかね、ゴリケンさんとか、まあ、九州吉本というのはありましたけども、渡辺プロはなかったわけですよ。そこに、まあ、言うたら立ち上げの時に行って、で自分たちの足でこうずっとお付き合いして、じわじわじわじわ仕事を増やしていき、番組をね、ヒットさせるという、うん、DVD いっぱい売るという、はいはい、確固たる地位を築くという、そこまで苦労して向こうにがっつり進んできちんと覚悟を見せてという、だから畑陽子くんは偉いんですよ、ね、あれだけの知名度がありながら働き方改革、家族のために九州地元の方に帰って、ね、ちょっとバカにされながらも、いやいや俺は頑張るんだということでじわじわと仕事を増やしていったということですから、うん、そんなね2日ぐらいね、ヒゲ男爵の樋口くんがね、物見遊山でね旅行気分で来てねでわーって挨拶回りした後は事務所の一緒に行った事務所の人と美味しいご飯食べてねそんなんで仕事もらえるわけないやんかということでございますよね、うん、ちょっとラジオネームの期待せずに待っておりますんでね、いろいろ仕事の方よろしくお願いします。さあということでございまして、まあ、もはや、周知の メディアルネラジ後期というのが僕のブログで細々とアップされてますけども、まあ、そこでちょっとお話しましたが妬み男77ですね、次回開催がもう決定したという、もう決定したのかどうかよくロフトプラスワンさんのスケジュールにはまだ上がってないですよね、よくわからないですけどマネージャーがもう決まりましたって言ったからもう言っていいんですよね、
抑えたって
言ってました、抑えたって言ってましたよね、ストー君はね、はい、9月の22日土曜日のお昼、ということでございまして、まあ、チケット発売等、情報等はですねまた後日、まあ、これも細々とツイッター等で発表することになるとは思いますけどもね、まあ、今回ちょっと時間がありますから宇野 T さんちょっといろいろこれは、前回はね2日で考えたにしてはあの企画も充実し盛り上がってましたから
よかった、
今回は時間がありますからねちょっといろいろネタを、ネタを考えてですね、皆さんに素晴らしいものをという、で土曜の昼だからね、地方の方もこれ安心でございますから、ぜひ皆さん、チケット発売になりましたらお買い求めいただきたい、ネタミ男セブン9月の22日土曜日の昼でございます。さあそしてですね、私の書きました一発屋芸人列伝、新潮社さんより書きましたけどもね、こちらの方も大好評発売中ということで、もうこれが、放送される頃には、放送配信される頃にはもう皆さんご覧いただいているかとは思いますが、五郎デラックスさんに、稲垣五郎さんの、あの TBS のね本紹介するやつ出させていただきました。いやもう本当にもう本当にもうです、ビビるなビビるなということですよ宇野 T さん。まあこういうこと言うとまたぐちぐち先生がね、おかこれだこれだこれのことを俺たちは言ってるんだって、ね、
立ち上がれと
みんな立ち上がれ男爵が自慢を始めたぞという
出たと、
いや自慢じゃないです、事実なんですこれは、ね、ただの事実でもあの番組すごいですね、やっぱ振り幅が、僕の前の回は直木賞作家の方が出てらっしゃるんですよ、
まあそっちがね、
直木賞作家さん出てヒゲ男爵山田という、いやこれは本当に、ね、一発や芸人列でいろいろ語らせていただきましたけどもね、稲垣吾郎さんにも、まあ、痛く感動していただいたという、褒めていただいたということでよろしいんじゃないでしょうか、まあ、まあたまには感想メールとテレビで男爵見たよという感想メールとね、たまにはもういいんですよ、オートバックスで漫才をしているヒゲ男爵見ましたじゃじゃじゃじゃじゃ、これはもういらないですだから
いらない、
普通にテレビで見ましたよをください、
お祭り
たまにテレビに出させていただいてもその時にかけて誰も送ってこないんですよ、だテレビには映ってないんですかね、映らないんですかね、もうね、あの通常の テレビの番組テレビ番組を作ってるあの立派なカメラでは僕たちの姿はもう映らないのかもしれない、
チェックしないのかな、
あるいは リスナーがもうみんなテレビを持ってないという可能性もありますけどはい、ということでございまして、もろもろよろしくお願いします。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だ、いやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。やっぱもうプロデューサーという肩書きがついた時のとしみつくんは、まあ、あの大竹まこさんのゴールデンラジオではディレクターですけども、この番組ではプロデューサーになりますから、はい、やっぱプロデューサーというね、あの肩書きがついた時のとしみつくんのこの迅速な行動力、素晴らしいですね。さっきまでもしけしけびちょびちょ、もう机に肘を置いたらちょっともうペタってこう台本にこう腕を置いたら台本が腕に移っちゃうみたいなねぐらいのしけしけ具合でしたけども、ちょっとこう空調が入ってきて、快適、だいぶ快適になってきましたこれは、ね、
よかった。
で どうやってこの13階のキュースターのね、なんかそのなんかエアコンみたいなののボタンもないしさ、どうやってやってんのかなと思ったら1階に電話してんのこれはすごいですね、13階のキュースターの空調ちょっと下げてくれないかっていうのを1階に電話して、すいません、13階キュースターですけども温度下げてください、わかりました、男爵これぐらいで大丈夫ですか、いやもうちょっとだけ下げますか、わかりました、たたたた、すいません1階ですか、今13階なんですけども、こちらもうちょっとだけ下げてもらえますか、はいわかりました、というこのやり取り、あの千と千尋のやつですよね、あのなんか お湯のな何々と薬湯みたいなのねこうオファーの木札をこう紐にぶら下げてちょっと引っ張ってキューンって言ったら上にビヨーンと行くという、 ここだけなんかもう段取りが旧式なんですよ、アナログなんですよ全部興味こんなシステムがあるんですかという、うん、フロア全体でやってますよって言ったら分かるんですけども、全然違う回で司ってるという、ことなんですね、はい、誰が構築したシステムなのかというのが本当に気になりますけどもね、さあメール読んでおきましょう。ラジオネームバッテンチビコ、男爵様、うの T さん、スタッフの皆様こんにちは。毎週楽しみに聞いています。熊本在住バッテンチビコです。ありがとうございます、先週放送終了後のトークにて、つまりこれはルネラジ後期、僕のブログのことですね。
珍しいです。
そういうことですね、うん、だんだん浸透してきたんじゃないですかだってもう今や登録者数が294人いましたよ昨日見たら
多いのかこれ。
いや少ねえよ、激少ねえよ先週放送終了後のトークにて、ネタ見男セブン開催のお知らせを聞きました、うん、去年ネタ見男初参加し、また行きたいなとは思うものの、なかなか、いやそうです、バッテンチビコはいつも飛行機で来てますからね、飛行機の距離のために躊躇しておりました、うん、いやただもうお金もかかるでしょそんなんね、うん、しかもそんな来年の何月開催ですみたいなスパンで発表してないから、うん、あっても今回でも 2月しかないわけでしょ。結構チケットも高いですよこの直前となると、躊躇しておりました。どうやら私の行きたいと思う気持ちが高まり、とうとう妬み男の夢を見てしまいましたもうすぐ死んじゃうやつですこれは。妬み男のあのヒゲ男爵山田のトークイベントの夢を見るようになったら、これも死期が近いですこれはね夢の中の妬み男はなぜか会場が新宿ロフトプラスワーク、夢の話なんですねこっからメールに夢の話を書いてくるのやめてください。夢の中の妬み男はなぜか会場が新宿ロフトプラスワンではなく旅館の大宴会場になっていましたファンとバス旅行行ってるやんこれファンと呼ばれる人たちと一緒に大型バス2台ぐらい借りて旅行行ってますねこれはね、バスツアー、大宴会場になっていました。会場に入ると入り口にはハッピーを着た男爵様が案内人としており、いやバスツアーですねこれ完全に、お客さんの座席を男爵様が決めるシステムになっていましたどこのアイドルやね俺夢の中の男爵様はやたらに張り切っており、おっさんと女性を一緒に席にしたらあかん、どういうこと俺が言ってんの、いやおっさんと女性を一緒の席にしたらあかん、
あかんかってこと
です、あかんかいやこれあくまでバッテンチビコがあの夢で見た俺ですからね、女性はこっちの席の方がええな
ちゃんと考えてくれてるんです、
違うです、違うです、これあくまでバッテンチビコが夢で見た俺なんですよ、
なんだかんだ言ってちゃんと考えてるんだよ、
この席の配分をね、考えてるといういやら、いやちょっとそこ座布団全然足りてへんやんと、同じくハッピーを着てぼーっと立っている従業員らしい樋口くんと宇野 D に全く使えないと言わんばかりに切れていましたいるんですね傍らにハッピーを着た樋口くんと宇野 D が、ほんでその二人におーあそこ座布団座布団という何を俺が仕切ってるんですか、過去あくまで夢の話です、分かってるわ、夢まで出てきたので今度のネタ見男セブンは頑張ってみようかなと検討しておりますということで、まあちょっとオープニングでも言いましたけども、9月の22日、はい、土曜日の昼ですね、草津のですねとある大きな大きな温泉旅館の大宴会場で、やろうかなとロフトプラスワンですもう我々はあそこからビタ一も動きませんから、これは
席順どうします、席順
はやっぱりそのおじさんばっかり、あのだからリスナーにもねちょっとその交流を深めてほしいから、やっぱこうおじさん若え女、おじさん若え女ぐらいの、いやコンパじゃねえんだから
若えのそんないないし
いないんですよ、3人ぐらいしかいないですということでちょっといろいろ面白いことを考えておきますんで、はい、皆さんぜひチケット集めになりましたら、よろしくお願いしますと、はい、いうことでございますけども、つい何日か前に、まあ、つい何日か前にというか、ちょっとね結構みんな言うんやなと思って、うん、なんかこれも本当聞き流してくださいね、うん、みんな結構言うんやなと思って、そのいわゆる打ち合わせの時とかに、みんな結構言うんやなと思って、全然言わへんのよそういうの、いや言う方が 正しかったりもするって聞くやん、うん、小野哲さんの周りにそういう方いらっしゃいます？いや、その何でもいいんですよ、イベントでも番組でも何でもいいんですけど、スタッフさんディレクターさんとかがわーっと来て打ち合わせお願いしますってなって、でちょっとこれ、ざっくり説明させていただくんですけども、今回はこうこうこういう趣旨で、でここで何々さんにはこうこうこういうふうに言っていただいて、でそれを受けて何々さんが どうたらこうたらみたいな、まあ打ち合わせがあるじゃないですか、うん、そういう時みんな結構言うんやなっていうのをすごく思った仕事というかことがあって、まあなんていうんですかね、そのいや、それは面白く ないんで言わないですみたいなとか、これあの MC の方です、内田先生参加してる MC の方、これはこの人はもう別にただの雇われ MC の方ですから何にも問題ないんですけど、一応打ち合わせの進行をされてるということでね、でここでじゃあね、お二組には、一発ギャグみたいなものを披露していただこうと思ってるんですけど、事前にお伝えした通り、一発ギャグを披露していただこうと思ってるんですけども、うん、でまあまあ、まあ、そお二組、まあ、一組はまあ僕らですよね、はい、はい、はい、あ了解ですみたいな、うん、でですね、ちょっと事前にその一発ギャグを確認させていただいてもよろしいですか、まあ、まあまあよくあるパターンっちゃよくあるパターンなんですけども、まあまあまあ、
一応ね、
一応見たいみたいな、うん、でまあそれを回避したい場合は、うん、ユーモアで避けるという、うん、なあ、もちろん恥ずかしいじゃない、うん、ね、でその見せる相手である別のタレントさんもその場にいるんですよ、はい、いや何なんだとこれはと午前試合かと、もう僕らともう一組の方はもうどっちも四十を超えとる、もう一方50ぐらいなわけですよ。でもうその姫的ポジションの人はもうまあ若いんですよ。ちょっと年齢公表してあらへんから分からへんから若いんですよ。でスタッフさんがいて、ちょっと今ここで事前にギャグの方を確認させていただいてもよろしいですかって言ったら、やっぱその50近い方の方はの空気感が若干やっぱりおかしくなるんです。これはもういつものことなんですけど、いやでもそりゃそうよね、嫌、うん、じゃん、
まあ、全力でやるのはね、
で、
ま
あ、いやかつそのまあ要するにそういうイベントごとやから、うん、NG 事項とかもおそらくあるだろうからね、うん、いやそれはもう重々わかるんだけども、うん、もちろんそれはもう聞いてるし、そんなことを言うたりやったりするわけがないですよ、うん、僕らでさえ20年やってるわけですから、うん、さすがにそれはないわけですけども、でもうしょうがないな、これは お兄さんもなんかちょっと口には出さないけど変な感じ出してきてるし、
お兄さん
やばいやばい、うん、まあ別に俺はやんないからいいけど樋口くんもやだろうし、
ギャグは樋口くん、
ギャグは樋口くんですまあまあね、あダメだ、これはちょっと俺がなんとかしないとと思って、いやいやそれはちょっとみたいな、いや全然そのなんかもうユーモアの感じで回避しようと、お笑い力でマウントを取ろうと、ね、みんなスタッフさんの、申し訳ないけどスタッフさん怪我しないようにスタッフさんの腕を後ろにねじり上げてやろうと行こうかなと思った瞬間ですよ、この姫的ポジションの方が、まあ、多分僕の方がキャリアは上なんですけども、うん、まあまあでもまあ主役っちゃ主役やから、うん、この方がいやいやちょっとそれはみたいな、え言うてくれんの、ありがたいな、大好きこの子、うん、と思いながら、いやそれはちょっとって、うん、だって今見たら本番つまんないじゃないですかって言い出して、えそういうことじゃないのよ俺らが嫌だとか俺ら芸人さんに失礼じゃないですかみたいなことならまだ、いや大先輩やからね、俺の方が、俺らの方が本番つまんなくなっちゃうんで、いや50点っていや目的は達成されるけど、なんか妙に引っかかるんだよなと思って、ずっと
自分のこと考え
て、まあまあね、ずっとその子を見てたんですけども、それああ他にもなんか基本的にそういう考えなのねっていうのがちょっと分かって、なんかちょっといやでもここはちょっとあんまりこう全体の打ち合わせの空気でね、スタッフさんがいやここでもこうやるとちょっと時間が押しちゃって結構タイトなんでとかって言ったら、 何でも脈絡なくよ、別にそこまでやり取りしたこともないのに、ちょっとこのね、まあ、姫的な方が、うん、あ、じゃあ芸人さんの時間を短くしてもらいましょうか、いやもうしょうがない、ちょっとちょっと、いやもうしょうがないから、
ステージじゃないけどね、
ステージじゃないです、打ち合わせなんです
打ち合わせで、
いやちょっとちょっと、いやもうそれはもうちょっと勘弁してくださいよみたいな、なんでこ、あれ、こんな感じで初対面だよなと思いなが
ら、まあまあまあ、
こんな感じでいじられる筋合いはねえのになと思いながら
テレビで見たのかな、そういうのね、
まあまあまあまあ、俺らが悪いか、うん、今まで大体のこと全部それで飲み込んできたもんな
どうせ
最終的にどんないろんな気持ちがあってもまあまあまあ俺らが悪いか、
トボトボと
本来なら電車に乗る距離を相方と二人で歩き落ち着かないそわそわした気持ちを抱えながら、いやまあまあ本番はものすごい、いやさすがやなと、さすが人気者だなと思うパフォーマンスをされてましたけどもね、もうだからもうおじさんだから心が病んじゃってもうひがみ根性妬み根性がもうまあまあ ねえもうこじらせちゃった状態だから、うん、全然多分嘘なのよ俺が今言ってること、
いや怖い病気病気
だよ、多分ごめんねこんだけ尺使って喋ったんだけど全部これ嘘なのよ、
夢の話かな
夢の話なのよ、だって俺今バッテンチビコのメール読んでるだけだからなんかね引っかかることがねなんかあったような、引っかかるなと思って目が覚めたよね先週もこんなこと言ってたよね
そうね、ぼやかすの多い、
いやだからもう本当にもう夢白昼夢の中なんです、我々はもう何が現実で何が夢かわからないという、ことでございますね、ちなみにその時一番悲しかったのがあの事務所のまあマネージャーの方、うん、まあ、ストー君じゃないんだけど、うん、事務所のマネージャーの人が本番前にちょっとこれ今回終わりで囲み取材みたいなのあると思うんですけども、そこでもしベッキーのこと聞かれても、うん、全然普通に答えちゃって、多分聞かれると思うんですけど、うん、全然普通に答えちゃっていいんでって言われて、うん、なんやこの釘を刺したのか抜いたのか分からへんこの感じなんや思いながらああそうなんすか、まあ別に言うこともねないですけどね、まあただそのこの間社長にニュースが出てから社長にたまたま道端でおったんですけども、社長の表情が非常に穏やかだったと、今回は何も問題がないんだなという感想は持ちましたけど、そういう感じので大丈夫ですか、全然 OK ですみたいな感じで言って、結果誰もベッキーのことは聞かなかったという、なんかね、なんか移り変わりと移ろいやすさ、いろんな意味で怖っ思ってまあそれも夢でしたけどね、そこで目が覚めたんだ二度寝してました俺なんか変ないじられ方するなと思って一回目が覚めて、あやっぱ台所行って水飲んでもう一回寝て
続きだった、
もう一回出てベッキーのくだりがあって聞かれなかった、わ聞かれなかったと思ってまた
聞かれないでカバンおか
しいはい、フリートークのコーナーでした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、わーもうやけになっちゃってますけどもさあ、ここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいてお送りしておりますコラボコーナーでございます、毎月セクシー女優の皆さんお迎えしてお送りしておりますけども、今月はもちろんこの方とご一緒です。
はい、来月4周年を迎えます桜木絆です。
40歳
やめてください、
4周年おめでとうございます。
忘れてた
それなんかどっかで本当は1周目とかで言うやつだった、もしかして。
いやそんなことないです、どっかで挟めって言われたの。
あ、そうなの、今思い出した
。4周年になります、
めでたいですねこれは。
本当ですか、長いですか、
どうなの感覚としては。
もう一瞬でしたね、もう2秒
2秒
2秒
すごいすごい早漏じゃん
本当早くてびっくりしてます。
これあと何年やってこうみたいなのあんの。
まあ、目標としては30までやりたいなって思ってたんで、あと 1年しかない、どうしよう。
あなたもう29なの。
そうなんです。どうしたらいいですか。逆に、あらあら、逆に助けてください。
結構なババアだったんですね。
そうなんですよ。もう
そんなことないです。
蚊に刺されの後見て治んないから、これもう。
それちょっと感覚わからないです。女の子の間でそういうのあんの。
あります。
蚊に刺された後治りにくかったらババアだみたいなのがあんの。
あるの。
へー。
都心のせいで治んなくなるんですよ。免疫がなんかどんどん落ちてる。
で治んないの。
治んない。助けてください。
助けれない。俺には無理だ。4周年ということでございますね、
はい、お願いします。
少なくともあと1年は
頑張る、
頑張るとおっしゃってるんで、皆さん楽しみにしていただきたいということで、4週目でございます。こちらの企画、東京お悩み解決室。はい、悩み相談、
はい、
メールをいただいておりますね。
みんなさ、はい、いつも思うんですけど、うん、悩みあんまないじゃん。悩みあんまないじゃんね。
ある悩み大きいリスナーなんですよこれ。
どうですか。
今日はもうものす多分ちょっと今日ヘビーよ、はい、ヘビーな悩みきますからね。ラジオネームデメッキン。
デメキン、
はい、男爵キズボン、こんばんは。こんばんは。読まれれば初メール。僕はこの春社会人になったものなんですが、うん、働いている会社は夏にはバーベキューや海、冬も温泉旅行などレクリエーションがいろいろと行われる会社なんです。
めっちゃいいじゃん、ね、めっちゃいい。
ですが僕はこの手のイベントにできれば一切参加したくありません。うまく断りつつ会社でも浮かない方法何かないでしょうか。キズポンはこの手のイベント参加するタイプですか。
行けや、
はい、行けやですね、本当に、ね、
なんで、
なんでしょう。ちなみにあれですか、キズポンの会社では事務所ではそういうのあるんですか。
まあ忘年会新年会とかしかないですね、
まあ、基本ちょっと食事飲みみたいな、うん、そのもうみんな今年は頑張ったから旅行連れてったるわみたいなのとか
ないっすね。だから羨ましい逆にね。
でも旅行連れてったるわで旅行行くのどうですか。
まあ場所によりますけど、行きたくないですか。だって
場所なんだ、人じゃないんで場所なんだ。
場所あの人はいいんですけど、
会社の人間と旅行とか行きたい。
会社まあ全然
行きたいです。僕だから職業柄ね、社員旅行のバーとかに仕事で行くことあるんですよ、うん、要するになんかその なんでしょうねこの九州とか、あるいは札幌であるとかそちらにある会社の方が東京に旅行に来てホテルに一泊する、うん、その夜の宴会の余興とか行ったりするんですけど、うん、みんながみんな喜んではいないよやっぱり。
あ、
うん、邪魔くせえなの顔してる方も中にはいらっしゃいますよ、だからみんながみんなそんなに行きたいわけじゃないんじゃない。特に夏のバーベキューはちょっとやだね。温泉旅行はまだしも。
な、まあ、バーベキューか。
海なんか行きたい会社の人と。
でももう行けないかもしれないじゃないですか、
うん、
明日死ぬかもしれないし。
そんな極端な、そんな極、
いや分かんないよ本当に。
そんなに風来坊じゃないでしょあなた。
いや私結構敏感なんですよ、地震とか超怖いし。
あ、いやそれはもうみんなそうよ。
待って、玄関に置いてありますもん、非常食ふわって。
あ、でもいや そういうの大事よ。
そういうの気にしちゃうから行った方がいいって、
行ける時に
行ける時に行った方がいいって。
行ったら楽しくなるかもしれないしということですね、
は
い、
頑張れ。
じゃあデメキンは行ってください。
行ってください。
まあでも普通に考えたらね、夏と冬に冬温泉旅行行けんだから
いいですよ、
ね、いい会社ではあるよね。うん、うちの事務所のサンミュージック昔はなんか行ってたらしいよ。
いいな、
ハワイとか。
あ、いいですね。
だからもうそれこそ聖子ちゃんとかが前世の時です、松田聖子さんとか、うんうんうん、あの時はもうすごかったから会社全員引き連れて2班かなんかに分けてハワイとか海外旅行にバーって写真パチッ撮って。今もないです今、はい、もないですね、まあ、
不景気ですね。
はい、ということで、東京都目電波局のお知らせお願いします。
はい、当たって砕けろ、七っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、うん、番組はツタヤ TV、 DMM、 U-NEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて配信中です。
はい、
そして7月はココミンと畑野由依さんが真面目に中国語を学ぶ習っちゃいな新シーズン第7弾が絶賛配信中です。この習っちゃいな、うん、配信サイトの教養部門では常にランキング上位の人気番組なんです、はい、第7弾は 中国語の先生がまた変わるらしいのでぜひご覧ください。
ご覧ください。さあキズポン東京都目ラジオ局残り1週でございますね、はい、よろしくお願いします。以上東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。僕の考えた企業パーティーあるある。いつまでやってますかこんなことこんな不毛なこといつまで続けるつもりですかこれ。まあ、ヒゲ男爵が出演するために会場を爆笑の渦に巻き込む場所、それが企業パーティーね、そんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そんなあるあるを、そんなあるあるとかあるあるが続きすぎてますねこれ、プロ企業パーティープレイヤー、山田類53世があるかないかありかなしかをジャッジしていこうというコーナーですね。夏は企業パーティーは多いシーズンでしょうかという、うのてぃさんめも質問が来てますけども、夏は、はい、まあ、お祭りの方がやっぱり多いですね。まあまあでもいろんな工業地帯とか何かの産業が盛んなところに行くと会社の寮みたいなのがあって、その中庭でお祭りとか、まあ企業パーティー、野外企業パーティーみたいなパターンとかも
かけたもの
まあまあねありますしね、いろんな形がございます企業パーティーには。はい、それでは行きましょう。青森県ラジオネーム青コーナー赤松。はい、企業パーティーあるある。比較的日本海側の企業さんは昔の古き良き日本の時代の感じの社長さんが残っているもうまず企業パーティーあるあるじゃないしねこれね
社長あるある
、まあその長続きしてる老舗が多いみたいなことなんかな、うん、まあでも日本の企業っていうのはやっぱりね、よく聞くのがあの世界で歴史上最古の企業が日本にあるなんていうね、としみつくん話ありますよね。あの結構やっぱみんな続いてて、中小とかも不景気だなんだも乗り越えて、だから去年一昨年あたりはやっぱり50周年とか70周年の企業パーティーによく行きましたから、そこでなんか日本の底力をね見ましたよね、こんなに続いてるんだという、あとねやっぱ政治家もよく来るね、企業パーティーは本当に長いとかね、まあまあ、正式な活動ですけどね、もちろんそれはね何代も続いてるからね。大阪府茨城市、あ、地震大丈夫やったのかな、まあ、大丈夫なことはないやろうけどね、ラジオネーム重なるアゴニック、いっぱい送ってくれてる中から一つだけ。企業パーティーあるある、しょうもない企業ほどデザートのプリンが硬いまあだからプリンというより寒天チックな、なんか妙にちょっとしっかりめのやつ、デザートゾーンね、でも俺はしっかりめの方が卵使ってないんちゃうかぐらいのやつですねでもちょっと興味の分けもあの滑らかとろけるプリンみたいなのに慣れすぎてるから、俺から言わすとあんなのプリンじゃないからねプリンはもっと硬くないとダメだっていうポリシーの持ち主だから。はい、ということで、全然分かってない
難しい
企業パーティーのこと皆さん勉強、何回も教えてるでしょ企業パーティーのことはもう何年も教え続けてきたはずですよ本当に。
もっとねできますから、
皆さんもっとできるよみんな思い出せそれもうサブリミナル的に企業パーティーあるあるはみんなに刷り込まれてるから今大丈夫だからね、厨房通るときは全体に声がけ、ね、お仕事中すいません失礼しますこれをやっとくとバイトのやつが悪いことつぶやかないという、この間俺のバイト先にヒゲ男爵が来た、態度悪かったみたいなことにはならないんです。だからね、全方位客やと思うということですからね。だと従業員さんたちが集まる喫煙所には着替えてから行けという、ね、衣装に着替えてから行けという、衣装に着替えないで私服のまま行くと気づかずに横で座ってる従業員のおばちゃん2人組が俺の悪口を言う可能性があるってそうなるともう二度と喫煙所から出れなくなっちゃうからこれ気をつけてください。ということでございまして、僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。コラムホテルラジオ、コラムラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。 はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジーレーティング調査、僕の考えた男性学のコーナー、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジー10周年企画会議、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。そしてミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在7月分の応募受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずにお書きいただいて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIG までお送りください。鳥もつ煮は文化放送ではなく安心のミート高橋さんから直接発送させていただきますということでございますね。さあ、お知らせもいくつかございます。私書きました、新潮社さんより発売中、一発屋芸人列伝、ノンフィクション作品でございますね。こちらぜひお買い求めいただきたいわけですが、ひっそりと、非常にひっそりと、この一発屋芸人列伝の本の帯を、新たな帯を考えようと企画、ツイッター上で展開中と、いうことで、結構増えましたか？
この1週間ね、増えましたよ。
はい、一応ハッシュタグ一発屋帯という形でをつけてつぶやいてくださいっつってたら、まあ、ただ相変わらずやっぱ窓辺さんがね積極的に喜びも悲しみも生きていればこそって、いろいろつぶやいてるんですけど、たまにこうシンプルなのが、でこのやっぱこのスプリングウーマンっていうねアカウントのやつがもう狂ったようにいやこいつおかしくなったんじゃねえかっていうぐらいすげえつぶやいてくれてんのよ。でなんかね、量、あの数が多いだけにたまになんかんこれいいなみたいなのもあるんですけどね。これはルネッサンスというとルネッサンスという、なんでだろうというとなんでだろうと歌う小玉かな、いいえ一本上司の一発屋芸人ですうるせえよスプリングウーマン若干ねこれ毒が入ってるんですいつもね。でそのスプリングウーマン見てちょっと指を隠すとまたスプリングウーマンがいるというね一発屋半端ないって、消えたと思ったら営業でめっちゃ小銭稼ぐやん、なんだかんだで1年に1回はテレビで見るし、あのフレーズ忘れられへんやん、監督あいつはすごいな、お笑い界の伝説でんぞ、品川駅でサインしてもらったわ
あうまいですね。
ジジもね、大阪半端ないよ、
そこまで行くの
うまい、ね、素晴らしいですねスプリングマンはね、あの結構あの打率が高いですよね。二階堂ぴょん吉のこれも好きですけどね、書かれる人より書く人になりたい、多分そっちの方がお金になるからかつておひげさんと呼ばれた男が放つ問題作一発屋芸人列伝って、そして普通にいいのがこの白熊猫アランね、この人普通にいいんですよ、忘年会、歓迎会、合コン、あなたは乾杯の時にルネッサンスと言ってませんかっていうぽいよね、帯っぽい。ね、あとはまあちょっと窓辺がおいでパトラッシュとか言ってちょっと滑ってみたりね、ね、ひろきね、ひろきも結構、書いてくれてますけどもね、ビビッコ一発屋芸人、下から見るか横から見るかっていやもう確かにパクリなんですけど、例えば下から見るか横から見るかのこのワードのパワー、なんかまとまりますねこれね、なんか良さげだという、真色の浅尾道、浅尾道いいですね、戦友と書いて友へてんてんてんてんてんてん衣装みたいになっちゃって、1年ですごい人気が出て翌年パッと消える芸人さんをまとめた本わかりやすい、ちょっとこれアカウントなどういう風に読んだらいいかわかんないけど、とかいろいろ送って、これ最終的に今増えてきてますけども、どうします、
これでもやっぱり新潮社さんに読んでいただくってことですよね、
はい、新潮社さんに、全部預けて、なんか機会があれば使っていただくと、
また重版がかかれば、
その時にちょっと、いや今のところじゃ前の帯の方が全然いいよ
こんな読んだのに、
それは当たり前だよ、だってもうテリー伊藤さんと東野さんとジャパネット高田の社長だぜ、
いやいや白熊猫でも全然、
いやダメダメダメダメダメダメダメ、無名のやつの言葉なんて意味がない
この子だよって
意味いやよっぽどよっぽどすごくないと
超えるぐらい、
よっぽどすごくないと、だってあの表のあれ多分 宮川ちゃんが担当編集の宮川さんが考えたんやと思うねんけど、うん、それでも人生は続くっていうのはあの一言もまあベタやけども、うん、いいものねやっぱり、うん、それに比べてやっぱまだ まだよ、うんうん、みんなのは
まだまだチャレンジ
して、あともう名前がないわけだしみんなには、うん、よっぽどじゃないと
頑張りましょう。
名前がある人の3倍良くないと見てももらえないよ。ありがたいね、こんなにもこんな
やっと増えました。
誰も注目してないのに一生懸命やっていただいて、ちょっと今後とも何卒よろしくお願いします。ありがたいです本当にね。さあ、ということで、そんな一発屋芸人列伝も発売しておりますし、ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売。本当に買えるんですかルネペディアは。ルネペディアを今買えるんですか、本当ですか。もうないものを宣伝しても意味がないんですよ。あるんですね。雑誌オンラインさんもこれいつまで売ってくれてんのかね、わかんないけど。あと貴族のメールマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。そしてニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックス IBS 山田翔さんは毎週木曜昼1時から夕方4時までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。ユーストリームでも配信中ですということですね。はい、さあ、まあ、宇野ティももしかしたら知ってるかもしれないけど、僕が昔からお世話になっているとあるディレクターの方がいらっしゃって、うん、まあ、その方は今メジャーリーグを取材にずっと定期的にアメリカの方に行ってるんですけども、うん、この間僕にメールが来ましてね、うん、一発屋芸人列伝2冊買ったよっつって。だから買って向こうに行ったのか分かんない、うん、まあ、今はとりあえず向こうなんです、アメリカなんです。2冊買ったよっつって、うん、ね、送ってきて写真もドーンと一般僕のその一発芸人列伝の本の写真が、うん、ありがとうございます、いやでもそんな2冊も買わんでよろしいのにみたいなこと言ったら、うん、いや1冊はちょっととある人に誕生日プレゼントとしてあげてっつって、うん、って誰にあげたんすか、うん、まあその誰にあげたんすかとかありがとうございますっていう返事は大体もう数時間寝かしてから僕返してますけどもね。そんなにすぐにいつも返してないです。いつも結構ほったらかしにするんです。で何時間か待ってて誰にあげたんですかっつったらその人はもうすぐ送ってきてくれるんですけども、写真がこの人や、俺今メジャーリーグ取材してるこの人やってボーンって、その人の写真そのものじゃないですよ、そのなんかのスタジアムのスコアボードの横に次出てくる選手この人ですみたいなドーンって映像出るでしょ、あの写真を送ってきてくれてるんですよ、この人っつって。でそのメールに対しては俺も1分以内に返して「マジですか!」っつって「大谷翔平」まあただこの話も全部夢の可能性があるけどね。
全般夢の話かもしれない。
俺の夢か向こうの嘘っていう可能性がありますけども、なんか一冊渡したんだってよって言ってたよ、う
ん、二刀流に
二刀流の
一発やろ。
いやほんまやね、逆にやめてくれというね。その読んだ感想とかどっかで聞けるんかなという、
SNS
大谷翔平選手やってないですよ、すぐ調べましたもん俺。ツイッターとインスタやってんのかなと思って、いややってない。おかしいでしょ、だってなんかホームラン打ったとか向こうの試合でねメジャーリーグの完封試合したとかの時に囲み取材の時にそういえば僕で後ろポケットからこうこの本読んでてとはならないでしょうね。え、僕に勇気を与えてくれた本、いやこれなんですよ一発屋芸人列伝、いやなったら最高やけどね。まあまあまあまあ、でも少なくともお手元に行ってる可能性が今嘘じゃなければあるわけですから、
まあね、
これはね、
そんな嘘はつかないでしょう。
これはちょっとなんか世に出る形で感想言ってくんねえかな。それが一番ありがてえんだけどな。はい、ということでございます。今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です。何回言っても分かんないです、こいつらバカだから何回言っても分かんない。日頃の感謝なんです。愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、フレーフレー頑張れ頑張れです。そういうのをですね、我々が まあ、読ませていただいてですね、本当にもうこのなんて言うんでしょうか、高い、まあ、エベレストとまでは言いませんけどもね、それなりに高い冬の雪山にこうみんなで一生懸命ね、僕ウノティウノディとしみつくんでこう登っていってですね、はあはあ言いながらね登っていって、あともうちょっとで頂上だの時に今日はここで休もうっつって、まあ、ビバークじゃないですけどテント張ってね、でなんとか寒さしのいで朝日、ね、寝て起きて朝日を拝みながら、としみつくんがあのガリガリの体で震える体でですねあったかいコーヒーを入れてくれた、それをみんなでこう今日最後のアタックだなっていう、そういう感じのメールを送ってきてほしいんですよ。
そういう感じ
の、うん、うのティが持ってきたこの缶詰のビーフシチューみたいなの美味しいなみたいなそういう感じをもっと欲してるんです、こっちは。2ページですね。いきましょう、ラストメッセージ。ラジオネーム、もうラジオネームが嫌だもんね。病気の小鳥もうじゃあもう死んじゃうんです。
小鳥さんが病気、
小鳥が病気だったらもう死んじゃうんです。これ大学の同級生であり元同僚であり、長い付き合いなよね。大学の同級生であり元同僚であり、そして元恋人である君へ。はい、どういうことでしょうか。君とお別れしてから早いものでもう8年の月日が経とうとしているよ。もうほぼ10年ですね。君と僕は大学時代同じサークルの仲間だったね。不思議と気の合った僕らはどちらかが告白するといったこともなく、自然な流れで付き合い始めたよね。それが一番ね、こうスムーズだというか、まあ、楽っちゃ楽ですよね。まあ、おそらくだからエッチをしたんでしょこれはそういうことですよね。なんかのこのサークルの飲み会みたいな流れでエッチをしたんでしょ、おそらく。そういうことだと思いますけど、自然な流れで付き合い始めたよね。卒業後君は都内の会社に就職し、僕はアルバイトしていたドラッグストアでそのまま社員にしてもらい、お互い働き始めたね。少し距離は離れたけど僕らの関係は続いたね。でも就職してから2年が過ぎた頃、僕は不安を感じ始めていた。ドラッグストアの仕事は単調で同じ毎日の繰り返し。まあね、僕は学生時代の僕と何も変わらない。それに比べて君はいろいろな仕事を経験しながらどんどん成長しているように感じたんだ。人間的な意味で君と不釣り合いになりそうで、僕は内心焦っていた。何かを変えなきゃいけなかったんだ。まあ、ありきたりっちゃありきたりですけど昔月9でようあったやつですよこれね。
男はね、
僕は思い切って抱えていた不安を君に打ち明けた。そしたら君は私のいる会社に来たらと言ってくれた。そして君がお世話になっているという本部長という肩書きの人に会わせてくれたね。彼は10個ぐらい年上の親切で穏やかな人で、君ならきっと活躍できるよと言ってくれた。僕は意を決し君のいる会社に転職したんだ。会社はまあまあのブラック企業でした。一回空挟んでますよこれ、うん、足立充先生と同じ手法ですけども、一回空挟んでの会社はまあまあのブラック企業でしたですからね。サービス残業は当たり前、入社した日にタイムカードの説明を受けたけど、定時になるといつも上司が僕の分を勝手に押していたから教わらなくてもよかったよ。そんな中でも君は営業部のエースとして活躍していたね。ねえ、きっと辛くて苦しいこともこれまでたくさんあったんだろう。僕は少しでも君に追いつきたくて必死で頑張っていたんだ。君の存在だけが僕の支えだったんだ。だからある日君が突然僕に別れを告げ、数日後にあの本部長と付き合い出した時には僕はショックのあまり腰が抜けてしまったよ。半年も経たないうちに君は彼と籍を入れ、すぐに子供を授かって、やがて可愛い女の子が生まれたね。会社でそんな話を耳にするたび、僕はパソコンのモニターをぶん殴りそうになってその手を必死に押さえつけていたんだ。ダメだダメだ
ちゃくさー同じ会社きつい
な。気抜いたらもうバーもね
急にねやっちゃう
と同じ会社でしかも上司という、これはきついですね。そんな君との思い出が詰まった会社も今はなくなってしまったねいや展開がもう展開が我々はもう失うばかりでもう、う
ん、自分の会社でしょ、ね、
最初に彼女を失い会社も失いという自分の会社なんですけど もう他人事なんです。もうすでに書き方が今はなくなってしまったね。とある不正行為が常態化していたことがバレて取引先を一気に失ったんだそんなことあるんですよ、取引先を一気に失うという、でも君と君の旦那つまり本部長ですねはそれが明るみになる前に揃ってタイミングよく会社を辞めたからよかったね本部長だ、残された僕らは地獄だったよ泥舟に残されたんですね。僕みたいな下っ端まで取引先への謝罪案件に連れて行かれて毎日ひたすら頭を下げ続けたよ。コーヒーカップを投げつけられたこともあったよ。結局会社は潰れて他社に吸収されたけどそこでの僕らはまるで虫けらのような扱いなんだ今でも給料は新卒並み朝から晩までこき使われているよ畳みかけるね最後畳みかけるね。どうせ君はこんな社会不適合者に向けた番組を聞いちゃいないだろうからこんなメッセージこのメッセージを届けることはできないだろう。僕はとっても悔しいよ。最近大学の同期から君の旦那は有名企業に就職し君は3人の子宝に恵まれ今は子育てに勤しんでいることと伺いましたあと2行しかないんですよ。あと2行しかない。頼む神様
いいことこれ
彼に逆転の目を彼にサイコロの6を6マス進ませてあげてください。最後の2行で、最後の2行いきます。素敵な旦那さんと可愛いお子さんたちとこれからもずっとすごい。これからもずっと幸せに暮らしてください。さようなら終わっちゃった
終わっちゃった。あれ
本当に嘘でしょ終わっちゃったよなんすよね、そのハッピーエンドではないけどこの印象とかメッセージ性のある短編映画みたいなね、なんか分からへんけど
差がつくものかっていう、
いやでも久しぶりにラストメッセージらしい、ラストメッセージで我々が本来ハマってたラストメッセージはこれなんですよ。もう救いようがないというね。最近はどうもねちょっとリベンジをしたがる、あるいはこのでも結局その人はこうこうこう転落していってどうだこうだみたいなのが多い。違うです、本当のラストメッセージはこれなんですよ。もう終わりっていう、ずっと負けてるけどっていう、これが一番ラストメッセージ、ラストメッセージの中では一番得が高い。
あなたいいこと
をしました。いいことをされましたね。最後の畳みかけは本当に良かったですね、これはね。でこうなってくるとマイルド
全然来ないけど、
マイルドが音信不通なんです。これは
半年以上
もう聞いてないのかもしれないけど大丈夫かね、ちょっと心配しております。近況報告でいいんでマイルドも送ってくるように。そして病気の小鳥ラジオネームにね、たがわぬ素晴らしいラストメッセージを送ってくれてありがとうございます。ちょっとこれもまた続編がねあればちょっと読みたいですけどもね、
再開してほしい
な、はい、ぜひそのまま病気の小鳥でいてください。元気なわしとかにならないでください、これは。はい、ラストメッセージのコーナーでした。